お疲れ様です。まずは、お茶でも飲んでゆっくりしつつ、ほら、一緒にボードゲームしましょう。ホラボド。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ケパミです。
ハルです。
イエーイ。ということで今回は第309夜でございますけれども、
はい、
ハルちゃんが久々に、
あ、はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
え、何してたの？
え、今
全然出てくれてなかったけど、
まあ、いろいろとね、ありましてね。
恋愛で揉めてたんですよ。やったー。
違いますよ。
いや、また戻ってきてくれましたよ。基本的にホラボドガールズたちはですね、恋愛で揉めてそれが落ち着くと戻ってきますからね。
そうなの？
そうだっけ。
よかったよかった、平和ですね。はい、ということで、最近どうですかのコーナーですけれども、最近あった出来事を教えてください。どうぞ。
最近、でも最近本当に出かける場所がなくて、
出かけれないから、
出かけられないから、うん、もうこの間の日曜日なんかものすごい怠惰な生活を送ってましたよ。
いやいや、もう元から怠惰でしょ。
いや、もうさらに
さらに怠惰。
もうすごい、
一日中寝てたみたいな。
いや、もう昼に起きて、うん、はい、何しようかなと思って、
うんうん、
まあ、携帯を開く、
はいはいはい、
あ、そういえばウェブ漫画面白いのあるって言ってたなって、う
ん、あ、いいですね。
はいはい、
開く、うん、読み受ける、うん、さらになんか別のもリンクから行って別のどこのメルマンを開く、3社ぐらい巡るってやって、うん、あ、もう夜ご飯も食べてないやって言って、
うんうん、
まあ、冷凍食品でいいかって言って食べて、あ、そうだ、昨日買っといた BL 本あるんだったって思って読んで、うん、夜中になり、
はい、
さらに今度あのピクシブを開き、うん、また同人をあさり、気づくと朝の4時でしたね。
朝の4時まで。
うまく過ごしてますね。なんか
そう、うまいこと腐女子の一日の過ごし方されてますけど。いや、いいと思いますよ。そうやってやっぱ趣味をね、活かして日々の時間を、はい、まあ、有効に使っていこうというね。うん、それは大事ですよ。
そうですね。
はい。
お、
ちょっといいですか、私。
なんかあるんですか。
もう死ぬほど嬉しいことがあったんですけど。
死ぬほど嬉しいこと。え、最近の出来事で。
はい。あのですね、まあ、ゲームマーキーで作った、あの、メイキング BL。
あ、メイキング BL。う
ん、はい。を、ある声優さんに取り上げていただいたんですよ。
うんうんうん。
はいはいはい。
で、YouTube で放送してもらったんですけど、
お、
その方が、なんと、
うん、
シライムチャンネルっていうのをやられてる。
し、ん？何チャンネル？
シライムチャンネル。
シライムチャンネル。
っていうのをやられている白井祐介さんと、
ほ
う、あと千葉翔也さんっていう方に、
あら、
2人でなんとメイキング BL を遊んでる動画をアップしてもらって、
その番組でそのゲームだけ、
はい、
いっぱい紹介した中じゃなくて、
じゃなくて、
うわ、すごいじゃないですか。
あー、
すごい、ね、すごい宣伝効果ですよ。
まあ、白井祐介さんっていうのは、うんうん、あのヒプノシスマイクだったりとか、
うん、
あとアイマスサイド M っていうのとか、もうとにかく有名な、
聞いたことある
声優さんで、
うんうん、
で、またあの BL の方もちょっとね、たしなんでおられるね、
あ、そうですね、
たしなんでね、
はるちゃんさんが好きな、
はい、佐々木と宮野っていうコミックスがあるんですけど、
はあは
あ、これも有名な、 BL ちょっと未満 BL どうかなみたいな、
何ていうこと、 BL 未満 BL どうか
みたいな、なんて言うんですかね、
友達以上 BL 未満みたいな、
あ、そういうことね、はいはいはい、
その、うん、コミックのドラマ CD にあの、うん、出ていらっしゃる声優さんなんですけども、
ほう、
いや、すごい
ね、
すごい。
いや、もう燃えぐるってしまって、
うん、
で、それでもなんかあの、よくわからない感情が出ちゃって、もう。で、そもそもなんですけど、動画もすっごい丁寧に紹介してくれた挙句に、
うんうん、
めちゃくちゃ面白かったし、うんうん、すごくエモかったし、
お、よかったですね。
それに、もうめっちゃギャグ要素も満載で、
うんうん、
面白かったんですけど。
これはまた売れるで、
そう、すごいと思いますよ。
いや、ありがたい。で、それで見た後、
うん、
あまりの嬉しさで、次の日、あの、めまい起こして、あの、会社休んだんですよ。
だらけよ、そこは。やる気をみなぎらせろよ。なんで逆やねん。
いや、その次 次の日は頑張りましたよ。
どういうこと？
そうなの。
いや、もうなんか興奮しすぎると人ってめまい起こしても倒れるんですね、なんかね。やばい
です。その影響で。
そうそう。
じゃあ、はい、ホラボドのね、ブログの方にその動画のリンクを貼っておくということで。
ぜひ、よろしくお願いします。
は
い、
見てみてはどうでしょうか。
いや、めちゃくちゃ面白いんで、ぜひ。
はい、ありがとうございます。という感じで、まあ、最近の出来事をね、話してきましたけど、もうこんな長々と話してる場合じゃないんだよ。この番組、今回はですね、なんと、はい、ちょっと初心者向けに、絞ろうかなっていう企画で、
はい、
そう、
はい、
通常回にしてちょっと特別な、また試みをしようと思うんですね。
はい、ありがとうございます。
まあ、はるちゃんもね、最近なかなかうちに遊びに来なくなったせいもあって、ボードゲーム初心者にちょっと立ち返ろうとしている部分があるんで、
はい、
で、かつ今このご時世だから、なんかこう映画紹介も、あんまり映画詳しくない人とか、
うんうん、
日頃見ない人とかが、ネットフリックスだったり、フールだったりみたいなのに入って、じゃあ何見ようかなっていうところのヒントにしてもらえたらなっていうことで、今回企画しましたのは、
はい、
初心者向け二人専用ゲームと、うんうん、ハッピーな気持ちになれる映画特集をやろうと思います。珍しいでしょ、
はい、うん。あ、でもちょうどありがたいです。
あ、本当に
私も映画はそんなに見る方じゃないんで。
そうでしょ、でも時間があるからには、映画もいいですよ。エンタメに触れるってやっぱ大事ですから。というわけでここからですね、まず、ボードゲーム紹介に入っていきますけれども、
はい、
これね、言ってね、二人専用ゲーム特集って実は以前にもやってるんですよ。で、その時は、
はい、
クアルト、ジャイプル、
うん、
タルギを紹介したんですけれども、まあまあ、クワルトはまあ初めての人でもすぐできますけど、
はいはい、
その他2作ってやっぱちょっとゲーム好き向けなゲームじゃないですか。
ああ、そうですよね。
で、この3作も私大好きですけど、
はい、
こう初めて、
うん、
もうボードゲーム全然知りませんとか、
うんうん、
彼女とやりたい、彼氏とやりたいっていう方に向けて、まあね、やっぱ今大人数で集まるのって難しいから、
ね、
ちょっと二人だけでとか、一緒に暮らしてる夫婦の方とか、
うん、
っていうのに向けて、もう本当に、ホラボドで紹介するのか、これをという作品になりますが、三つ。はい。まず一つ目。
はい。
一つ目はですね、こちらです。ドドン。ガイスター
。おー、初心に帰った。
一番思い出しますね。
ガイスターですよ。ドメモをね、紹介したホラボド第1回を彷彿とさせる。
そうですね。
じゃあちょっとこれ、はるちゃん紹介してみてください。
これほら、でもちょっとブランクがあるから、これ、どうでしたっけ、とにかくあれですよね、お化け的な。
お化け的な的なね。
お化け的な、こう、その、コマを、こうパッと見チェスみたいな感じですけど、
うんうん、
これを一個ずつお互い相手の陣地に向かって進めていって、
はい、
で、向こうのお化けを食べれた方が、
うん、いや、いいですね、ちばみさん。はるちゃんのこの一生懸命さがいいですよね。
そうですね、そもそも食べるんですかあれ。
食べるんじゃないんですか。
この一生懸命さがやっぱりテルミンさんとの大きな違いで、やっぱテルミンさんの場合、わかんない、終わりなんですけど、いや、いいよ、その心意気。ただ全然、このゲームの良さを説明しきれてないんですけれども、まあガイスターっていうのはですね、これデザイナー誰ですか？
デザイナーはアレックス・ランドルフ。
そうですよ、もうボードゲームの巨匠、アレックス・ランドルフ。その1982年に発売された超名作ですね。もうこれはもうボードゲーム全然知らない人でも、あ、ガイスター聞いたことあるかもとか、テレビで見たことあるかもとか、そんなぐらい有名なんですよ。
そんな昔からあるんですか？
そうなんです。
ほうほう。うん。
まあ、このガイスターはですね、まあ、どういったゲームか簡単に説明すると、まあ、さっきはるちゃんが言ったようにですね、まあ、お化け型のこのコマ、はい、これを8体ずつ持ってるんですね。
はい。
これ2人専用ですから、
はい、
8体8体持ってますよと。で、チェス盤のようなこのボードの上を進んでいきます、
はい、
これ横か前か後ろに進んでいって、はい、相手の駒があるところに入るとその駒をゲットできるんですけど、
食べる。
このゲームの面白い点は、
はい、
外れと当たりがあるんですね。
あー、そうですね。
このお化け駒が結構凝ってて、背面に赤だったり青だったりという印があるんですよ、
うんうんうんうん、
で、赤を取ってしまうとブブー、青を取るとピンポーンってなるわけですよね。
うーん、
青を4つ取ると勝ち、赤を4つ取ってしまうと負 けになっちゃうわけですよ。
うん、
これは相手側もそうなんで、うん、つまりこれどういうことかというと、自分側の攻め手を相手側が読んで、あ、こんなに前進してくるってことは赤なんじゃねとか、
うんうんうん、
後方にずっといるってことは青なんじゃねみたいな。だからそこを逆に狙おうとか。
うん、
でもそれを
逆に
そう、逆手にとって攻めていっているお化けこそ青だったりとかして。
うん、
でさらにもう一個ポイントがあるんですよね。
そうなんですよ。四隅に矢印が書いてあるんですけど、外側に向いてる矢印のところから、うん、
その駒を出したら、
出しても勝ちなんですよ。ただ、その出す駒っていうのは、背中が青くないと。
そう、青い駒じゃないとダメだから、あれこれ脱出しようとしてるなってことは青なんだろみたいな、そこのまたね、
うんうん、
ブラフだったりとか、読み合いっていうのが、非常に手軽に遊べるっていうのは、このガイスターなんですよ。
そうですね。しかもこれ、結構性格出ますよね。
出る。
いや、もう、青でゴリゴリに進める人って、もうなんかすごいなって思いますもん。私はもうチキンなんで。
これはね、本当にもう、今だろうが、やっぱ昔だろうが、はい、ずーっとやっぱうちのゲーム界でも、もうひたすら回るじゃないですか、
はい、
ルールがめちゃくちゃシンプルな上に、うん、メリハリがあるんですよ、ゲームに。
メリハリね、
うん、それによって非常に盛り上がるんですよね。
うん、
一見するとあすごいなんかこう将棋とかチェスみたいにじっくりゆっくり遊ぶゲームかなと思わせておいて、うん、実はノリでカッカッカッって遊んで、うん、わー何これ、悔しい、もう一回みたいなのをやれるって意味では、うん、非常にカップルでも夫婦でも子供でも誰でも遊べる、
うん
うん、っていう超おすすめの、
はい、
そんなガイスターです、
うん、
もうこれはね、ボードゲームカフェに行って初めて来ましたって言ったら大概お店の人はやっぱ出すんですよね。
へー、まあ、登竜門みたいなもんですよね。
そうですね、まあ、このご時世ね、2人で遊ぶにはちょうどぴったりのゲームでございます、はい、ガイスターでございました。どんどん行くわよ、
はい、
ゴーゴー。
はい、では続きまして2作目はこちらでございます。いやー、一緒
でかっ、
クラスク。
おー、
これは
こちらはもうはるちゃんは遊ばれ、
はい、遊びました。
あ、遊びましたね。
2回もやりましたよ。
はい、ね、2回も。あ、じゃあ結構気に入りましたね。
そう、
今ドスンってね、机の上置きましたけど、うん、めちゃくちゃ巨大なボックス。これどれぐらいでかい、
どれぐらいだろうって、
なんだろう、カモ二つ分ぐらいはありますよね。
カモ、
カモ、
カモって何ですか。
鳥のカモ。
いやいやいやいや、カモの年齢によるし。
育ちきったカモ。
育ちきったカモ。いや、わからないですけど。
二分ぐらい。
なんでやねん、なんでカモで例えたのかわからないけど。片手で持ったらずっしりくるような。
ホットプレート。
うん、ああ、そうですね。ホットプレートサイズ。こちらはですね、デンマークのアクションゲームなんですね。で、ここに書いてますけれども、なんとこちら、50万個売れてるわけですよ。ほら、ボックスの左上に50万ゲームズソールドって書いてあるんだ。すごいでしょ。でもこれまで見たことありました、これ。
ない。
ないでしょうね。こちらはなんと、エアホッケーに似たアクションゲームなんですよ。
そうです。卓上エアホッケーって感じですね。
確かに、ゲームセンターとかにあるやつ。うん、
しかも、ね、木製ですよ、木製。
ねえ、なんかいい香りがします。
おしゃれ。
おしゃれ。
あ、いいこと言う。そう、おしゃれ。そうなんです。こちらね、もう私言いたいことは、これはもう、北欧雑貨として、皆さん買ってください。
いや、面白いですよ、ゲーム自体も、
うん。面白い。
あ、これ非常に面白いゲームとして、じゃあちょっと紹介していただいていいですか？
あれですよね。黒い棒がまずあって、で、真ん中に白い磁石みたいなのが3つあるんですよね。で、それを、黒い棒を磁石を使って、下から動かすんですよね。
うんうん、
で、その下の磁石を動かすと、黒い棒も一緒に動くんで、
うん、
まあ、エアホッケーですよね、ほぼそのまま、
うんうんうん。
お互いのゴールに向けて、シュートしたら勝ち。
うん、
まあ、そうですね。はい。だエアホッケーと違うのは、自分の手っていうのは相手には見えないんですよね。うん、その状態で、その棒を使って、ボールを相手のゴールにぶち込む、まあ、めちゃくちゃ簡単な、
うんうん、
かなり小型になったエアホッケーを想像してもらったらそんな感じなんですけれども、そこにど真ん中に3つ白いちっちゃいディスクがあるんですけど、これがまたですね、
うん、
その黒い棒に磁石でくっついてくるんですよ。 それが2つくっついちゃっても負けなんですよ。
うん、
だから下手に前に攻めに行くと、そこでそのボール関係なく負けちゃうと、
うんうんうん、
だから守りつつ攻めるっていうところで言うと、そのエアホッケーよりもさらにこう繊細に、
うんうん、
でもなんか思わぬところで白いディスクがくっついたりとかするんで、それもまたなんか笑える感じになるんですよね。
これは盛り上がりますよ。これもね、さっきのガイスター以上にルールがシンプル、超シンプルなんで、
すごいシンプル。
でも見た目でもう、ああ、こう遊ぶんだってすぐわかりますから、
うん。
そういった点では非常におすすめなんですが、こちら、7000円します。
そんなにするんですか？
そういや、まあそうですね。なんせこれ、日本で作ってるわけではないので。
ほー。
これをですね、7000円で買うんかっちゅう話じゃないですか。ね。で、そこでさっき言った、北欧雑貨としてぜひ、買っていただきたいという。
でもなんか、クラスクの大会とかもある
って、ね。あ、そうなんです。クラスクは実は全国大会、世界大会っていうのはあって、それも開催されてるんですよ。
うんうん、
ジェリージェリーカフェさんで。
なんで、今から特訓すれば、
あ、そうですよ。もしかしたら世界大会出れるかもしれないなって。
確かに。
家でね、じっとするより。
何ですか？
この間のミクタンさんに4連勝しましたよ。
あー、
すごい
上達してますね。いいぞ。
地区大会優勝。
珍しいですね。まあ自分からね、取り出してまで遊んでました
も
んね。
そう
で
も、ミクタンさんもう疲れたからやめようよって。
嫌がってるの。嫌がってるの、無理やり。で、これね、今2人用ですけど、実は4人用もあるんですよ。
へぇー。
円柱状になってるやつで。
リーグ戦。
これもまた面白い。まあちょっとそれはね、その全国大会に勝つともらえたりするとか、まあ、もしくはボードゲームカフェさんで置いてるところがあったりするんで、ぜひクラスクね、面白いってなったら、4人用のものも遊べるように探してみてほしいですね。
はい、
というクラスクでしたね。一つ目ガイスターは戦略ゲーム。二、うん、つ目クラスクはアクションゲーム。
うん、
で、三つ目は何やねんと。
何やねん
でしょ。
三つ目はですね、初心者、ぜひこれ遊んでほしいですけど、ドン。タギロン。タギロンですね。こちらも有名ですよ。あ、これお二人遊んだこと当然ありますけれども。
ベラボーに遊びましたね、これは。
これ今、目の前にあるのは、タギル論理の方ですね。
あ、これは幻の同人版じゃないですか。
そう、こちらは、ブッコさんが出した同人版のタギル論理。そして今市販されているのは、ジェリージェリーゲームズ版のタギロンと、幻冬舎版のタギロンがあるんですね。
へ
ぇ、はい。まあ今だったら買えるのはそちらになるんで、ぜひそちらをお買い求めいただきたいんですけれども、このゲームはね、論理パズルを対戦形式にしたものなんですが、非常に頭から煙出す。が、基本のルールはめっちゃ簡単なんで、これパッとルール説明して、何度でも頭から煙出しながら遊べるゲームですよね。
そうですよ、これ。なんかね、ノートみたいなのにメモしながら遊んだりとかできますよね。
ノートみたいなのにメモしながら遊んだりできる。めちゃくちゃ抽象的ですね。
何言ったやろ
何言ったんやろ私どうしちゃったんだろう。
でもめちゃくちゃ面白いって言いたい。そう。
はい。こちらはですね、この数字が書かれたタイルっていうのが赤、青、緑っていうのがあって、うん、赤が0から9、青が0から9、そして緑は5があるんですね。
うん。
うん、こう数字が書かれてますよと。これを、ドメモの逆なんですけれども、ドメモの場合は自分が見えてなくて他の人には見えてるのを当てるじゃないですか。
うん、
これは逆に自分が見えているこのタイル、手元にある5つのタイルを、左から順番に赤の何々、青の何々っていう風に相手に当てられると負けっていう、そういったものなんですね。
うんうんうん、
で、それを、じゃあどうやって当てていくねんと、詰めていくねんと、ヒントはどういう風に出るかって言ったら、そこがこのゲームの対戦のミソになってるところで、質問カードっていうのが、6枚並んでいます。
はい。
こちらを場から取って相手に渡すだけです。例えば、8または9はありますかとか、奇数は何枚ありますかみたいな、こういったもう決められた質問を相手にぶつけて、その答え、まあ、当然これ嘘ついちゃダメなんで、その答えをメモなりして、当てれば勝ちだと。っていう非常にシンプルなものなんですね。
そう。
難しいんですよね。
そう、ここがね、またね、当然やっぱ手番は交互に来ますから、ああ、じゃあゆっくり考えようとか言ってたら、それはもうそこ負けれますよ。
いやもう最小の手で当てないといけないですからね。
そう、勝ちに行くためには最小の手でいかなくちゃいけなくて、かつ、やっぱり自分が取る質問っていうのが、相手にとってのやっぱヒントにもなったりするわけですよね。
そうですね。緑以外のタイルは全てユニークタイルになってて、全部違う色と数字になってるから、自分にあるということは相手がないということです。
そう。で、そういったことも考えると、あれ、さっきからあの質問すごい有効な手だと思うけど来ないな。ってことはもう持ってんじゃないみたいな。
そうそう。ね、逆もしかりで、相手があるということは自分にないってことですよね。
そして当てに行くときですよね。じゃあ答えますって言って、もしミスった場合、
はい、
もうすんごい相手のヒントになるじゃないですか。
うん、
はぁ、そうやってきたんだったらもうじゃあそういうことだなみたいな。 そう、余裕がないゲームだから一手に対しての重みがあって、うん、その重みゆえのヒントみたいなのも生まれて、うん、このゲームは本当一生遊べるレベルでめちゃくちゃハマります。
へー、買いますわこれは。
このゲームぜひ2回3回やってみてほしいんですよね。
うん、あでも
相手を変えたりしてね、
相手を変えるっていうの大事。もうより弱いやつに会いに行く。
でそこが見えると意外とこのゲームを皮切りに、うん、論理パズル系がどんどん好きになっていく。なので諦めないでぜひ遊んでもらいたいんですよね。
は
い、
なんかあの塾みたい。
確かに。
もみさんが塾の先生みたい。一度成功したものは、どんどん勉強できるぞみたいな。
いや、そうです。できないからもうやらないじゃなくて、はい、これはスターターとして非常に遊びやすいものなんで。
う
ん、
そうですよね、うん。コツっていうのがありますしね、これはね、
う
ん。
そうそう。
なんかルールもシンプルな割に、すごい論理パズルとしてよくできてるんで、
うん、
ボードゲームやらない人とか、うん、あの、謎解きが好きな人とかは、ぜひおすすめしたいです。
ちぱみさんもこんなキャラですけど、はい、タギロンめちゃくちゃ得意なんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
いや、ロンリーパズルすごいです。もう知るほど好きなんですよ。
そう、ボケっとしてるようですけど。っていうところではね、いろんな人と遊んでみてほしいなと思いました。
はい、
はい。はい、ということで、駆け足でやってまいりましたけれども、ガイスター、クラスク、タギロン。
はい。
こちら比較的手に入りやすいものになってますんで、はい、ぜひ気になる方はね、通販なんかで頼んで、そして家族でやってみたらどうですか？カップルでもいいですしね。
うん、
という、はい、3作、初心者向けの3本でした。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでここからは映画紹介コーナーですけれども、
はい、
はい、冒頭でも言いました、今回の特集は
初心者でも楽しめる、
ブブー、なんでも変わってない、いや合体してもだよ。ハッピーにハッピーになれる映画特集。すぐ忘れるよね君。
ちょっとはるたさんの周りに花いっぱいつけて。
大丈夫。まあ初心者というかね、まあ映画そんな見ない人でも楽しめるし、ハッピーな気持ちになれる映画を特集したいなっていうことで、
はい、
映画特集も3本仕立てでやっていこうかなと思います。
わーい。
しかもですね、そのうちの1本は私、はい、チュパミさんに、うん、じゃあ紹介したいのあったらお願いするよって頼んであるんで、
う
ん、2本私、ね、1本チパミさんが紹介して、はい、ちょっとねもうすでに不安でドキドキしてますけど大丈夫かな、
安心しろよ。
楽しみです。
ありがとうございます。
まあ今ねどうしてもステイホームってね、家でじっとしていることになるじゃないですか、
はい、
でそんな世で映画って非常にこう別世界に行けるものとして、
うん、
まあ、私なんか特に感情移入するタイプなんで、
はい、
スカッとするんですよ。もうホラーだろうがどんな映画だろうがその主人公になりきって楽しむんで、部屋から出たかのような運動したかのような発散解放感っていうのを味わえて、なんかみんなにぜひ映画を好きになってもらいたい。
おーみさん、そんなピーターパンボーイやったんですね。
そうなんですよ、37なのに、ね、
怖いな。
で皆さんが見やすいようにおすすめの明るくて楽しい作品だから、ホラー映画、うん、グロ、エロは今回は禁止です。
やったー、
やった
ー。でね、ハッピーってなんやねんと、皆さんハッピーになりましょうって言っても
何ですか、
怪しいってなるじゃないですか。
いやいや、もみさん何ですか、なんかその信仰宗教
みたいな。ハッピーって何か、
ハッピーって何か分かりますか。
だからこのハッピーをちょっと3つの枠に分けて紹介したいなと思うんで、
はいはい、
私の方では痛快枠と情緒枠っていうので設けました。
設けました。
はい、でチュパミさんも何かしらで枠を1個設けてますから、
はい、
何ですか。
私はですね、ぽっちゃり枠です。
ぽっちゃり枠、
ぽっちゃり枠、
はい、ぽっちゃり枠って、
ぽっちゃりが活躍する映画です。
え、どういうこと。
いやいやいや、だから
ぽっちゃりってそのふくよかな。
そうです。
あー、
いや、もう私ね、あの人生の大半がぽっちゃりだったんで、あのぽっちゃり、
いや過去形にしないでもらっていいですか。
あ
ー、なおぽっちゃりですよね。ぽちゃらーの方ですよね。シハンさんが好きな、
それは私が決めること
なんです。あ、そうですか。いや、そうなのかな。そうなのか。
でもあのそのぽっちゃりが活躍すると爽快感が得るんですよ。
うん、なるほどね。いや、わかりますよ。うん、コメディとかでも、うん、ムキムキの人とかイケメンがドタバタしてもやっぱ感情移入若干しづらいじゃないですか。
そうそう、そんなことよりもなんか冴えなくて寝癖ついてて、ボロボロのなんかネクタイとかやってるようなやつが、もう活躍してヒーローになる方がかっこいいでしょ。
なるほどね。
なんか、爽快感あるでしょ。
というわけで、はい、痛快枠、情緒枠、ぽっちゃり枠で紹介していきたいなというところです。はい、じゃあ、まず1本目。
はい。
私から言っていいですか。
どうぞ。
1つ目は、痛快枠です。痛快枠。はい、こちら。 マスカレードホテル。
ああ。
おやおや、もうホラボドで絶対紹介しないだろっていう、このキムタクの、キムタク映画ですよ。
確かに。
見られました
見ました。
あ、もう正直、キムタク映画って、もう本当なんていうかな、覚悟がいるじゃないですか。キムタクを味わえるかどうかっていう覚悟があるやつ。
嫌われよ。
嫌いじゃないですよ。ヒーローも見てたし、ロングバケーションも見てましたよ。
はい。
で、その上で、映画としてキムタクが主演のものを見るのは、やっぱ、そういう気分にならないと見れないなっていう。
あ、でも確かに、木村拓哉はブレないですからね。
そうなんです。
木村拓哉さん。
あ、チュパミさん見てない。
私見てないんですよ。
あ、じゃあちょっとね。
そうです。
はい。まあ、こちらラジオですけれども、うん、予告動画を見つつ、
はい、はあ、まあかっこいい。
そう、ヒロインは、ね、長澤まさみなんですね。ではさ、もう大人になった長澤まさみ、いいですね。
長澤まさみはやっぱいつでもなんかいると花がありますね。
ホテルマンの役がぴったり合うんですよ。で、キムタク見てください、これ、うん。もうどっからどう見てもキムタクでしょ。
確かに。
どこをどう見てもキムタクじゃないですか。
なんかでも一番最初の冒頭のシーンは、こう、ボサボサの。
ああ、そうですね。
あ、そうなんですか。
そう、キムタクはですね、刑事なんですよ。
はいはい。
で、帰国子女の刑事で、
はい、
まあ今、連続殺人事件が3件起こっていると。
はい。
で、どうも同一犯だと。
はい。
で、次の場所は、このホテルで起こるっていうことが分かったから、はい、この刑事であるキムタクが、長澤まさみが勤めるこのホテルにやってきて、ホテルマンとして潜入するよ。
うん。
そして犯人は誰なんだ、うん、お客さんの中にいるのか、今目の前にいる人は犯人じゃないかっていうところで、こちら推理ミステリーになっているんですね。
あー、
これいいですよね。
あ、これもうすでに見たいですよ。
うん、ちょうどいい。
ちょうどいい。
ちょうどいい。
これ原作は
東野圭吾です。
そう、東野圭吾なんで、もうほとんどの日本人はこの映画見てるかもしれませんよ。やっぱ東野圭吾大好きですからね、日本人。
すごい人気でしたもんね。
いや、そう、しかもね、宣伝もね、テレビでバンバンやって、ただ私は見に行かなかった。キムタクだから。じゃあなんで見たんやと。
うん、
って言ったら、やっぱ Amazon プライムで今無料なんですよ。
ああ。
で、もう本当に、もう家でいた時に、もう本当どうでもいい映画が見たくなって、
はい。
って思った時に、ああ、まあ無料か、まあでも見るかと思って、でクソ味噌に言おうと思って見た挙句にみんなクソ味噌に言おうと思っていざ見たら、あれこれおもろって、
うん、
すごいよくできてるって、
うん、そうなんです。私もあんまり見る気はなくて、ちょうど金曜ロードショーかな
って、あ、やってましたね。
はいはいはい。
ちょっと横目で見てたら、これ面白いと思って、
こちらね、
はい、
出演陣がめっちゃ豪華なんですよ、
うん、
まあ、さっきのその予告動画にも出てましたけども、名だたる名役者たちが総出で登場するんですが、うん、これがね、もうほぼモブのやつらもいっぱい。
そうなんですよ。え、ここでみたいな。
これも一つの仕掛けかなと思うんですけど。
あ、この中に犯人がいるって書いてましたもんね。
そう。普通に考えたら、やっぱその役者で著名な方を使ってると、はい、そっちが犯人だなって思っちゃう流れあるじゃない
ですか。そうですよ。
それが、この作品では、もうみんな有名人だから、逆に全てが犯人の可能性として見えちゃうって意味で、
あ、いいですね、
楽しめる。
豪華やな。
でさらにそのキムタクがキムタクであるけど、刑事のキムタクがホテルマンとしていやいや働かされてるっていうところがちょっとポイントで、
そうですよね。
いつもおいとかんだよとかいうキャラなのに、ホテルの支配人とか長澤まさみから頭ごなしめちゃくちゃケチョンケチョンに言われてるんですよ。そこがまたいい、楽しい。で、また長澤まさみは長澤まさみで、ホテルマンとしては一流なんですけど、高級ホテルですからね。ですけど、やっぱりデカとしての、そのキムタクの視点から見る、いろんなものの見方っていうのがあって、ホテルに変なお客さんいっぱい来るんですね、この映画。殺人事件がメインのようで、実は、ほとんどが、なんだろ、三谷幸喜作品かのような、変なお客さんいっぱい来て、てんやわんや対応してるところがメインなんですよ。で、それを、長澤まさみは、プロのホテルマンとして対応するんだけど、いやいや、待て、私は刑事だからわかるが、あの人は、こういう思想だから、こういうことをしているっていうのを、長澤まさみと一緒に解決していくんですよ。
ね、
ただただバスローブがなくなったことに対して15分ぐらい話が展開するんですよ。でもそれがデカの視点とホテルマンの視点でぶつかりながら解決していって、でそういった珍騒動の中に実は連続殺人のヒントも紛れ込んでいて、最後にぴったりと、これがまあ東の敬語流なんですけど、うわ気持ちいい解決っていうのが痛快です。
あ、じゃあ見てるものが全部無駄にならないってこと？
もう何一つ目が離せない、う
ん、すごい。
でまたテンポもいいから、うんうん、飽きることないんですよね。
いやもうなんかあのもみさんとはるちゃんさんが2人とも面白いって言った点でもうすごい見る気だったんですけど今の聞いてもうよりもう見たいですもん今。
確かに。でも私ともみさんが会うの割と珍しいですよね。
そうですね、うん、つまりエンタメ性が高いってことですよ、
うん、こうなんかミステリーだったり、
はい、
まあ犯人を追い詰めるものだったとしてもなんかこうクールな刑事とか最古な犯人っていうところで、はい、ちょっと置いてけぼり食らう瞬間あるじゃないですか、空気感的に、うん、そういう日常じゃないからみたいな、
うん、まあまあそうですね。
ただこの映画はその珍騒動連続殺人以上に人間ドラマとして仕上がってるんですよ、
う
ん、だからなんかこう11話あるテレビドラマをたった2時間でお腹いっぱい満喫できるみたいな、
ほうほうほうほう、
そういったこう楽しみ方ができるんで、うん、どんな人が見ても痛快に気持ちよく見終われるものなんですね。
うん、
だからキムタクだからちょっと私いいやって思ってる人は思い改めて見てみてほしい。もうキムタクじゃないと思ってほしい。ただの生きがってるおじさんです。奥さんが工藤静香のただのおじさんです。
すごいと思う。
うん、あでもあれも良かったです。こう恋愛要素も少しずつ散りばめられてるんですよ。
あるんですね。
まあ、そこがね露骨じゃないんですよね。長澤まさみとのこのまあ、うん、中の進展の仕方、
はいはいはいはい、
それで言うと実はこちら東野圭吾作品としてはシリーズ作品なんですよ、うん、
へー。
だからマスカレードシリーズって言って、うん、マスカレードナイトっていう、うん、このマスカレードホテルの3年後を描いた作品も実は小説としてはもう出てまして、
へー。
これがねホテルのカウントダウンパーティーに殺人事件の密告状が届くっていうまたシナリオで、
あ
まあやっぱ成功したんでマスカレードホテルが、うんうんうん、これはマスカレードナイトも映画化されるでしょうと、
うん、
あ
楽しみ、
うん楽しみですよね、
はい、
というわけでこちら Amazon プライムで無料配信中なんですね。
すごい、
ぜひ見ていただけたらなと思います。、
はい、
納得の、はい、痛快枠でしたね、
はい、
うん、じゃあ2本目、はい、2本目の紹介はチュパミさんからしていただく、ぽっちゃりぽっちゃり枠。
ぽっちゃり枠からは、
はい、
I feel pretty、人生最高のハプニングという
映画。I feel pretty。 確かにあれはいい映画ですよ。
そうなんですよ、
傑作。お、はるちゃん見てない？
見てないです。
あ、じゃあちょっと今検索して
洋画ですか？
予告、あ、そうです、
洋画です。
予告をねじゃあ見ながら進めましょう。
はい、まあ、この I feel pretty というのはですね、
うんうん、
レネー・パレットという、まあ、ぽっちゃりの全く自信を持っていない女性が、
うんうんうん、
ある時にジムで頭を打って全く自分は何も変わっていないのに、
うん、
絶世の美女になったと思い込んじゃうんですよ。
そう、美女にね、
もう、もうダイエットが大成功したっていう、
うん、
でそのまま何も変わってないんですけれども、うんうん、自信を持ったまま日常を過ごしていくんですよ。でレネーはもともと化粧品会社で、まあ、ちょっとあの端隅っこの部署で地味な仕事をやってたんですよ、
うん、
なんですけど自信を得ることによって人間関係も仕事も全部変わっていくっていうお話で、
うん、へー、え、だんだん本当に綺麗になってくるの？
いや、それはないです。
これがねここポイントなんですよね、はい、うん、まあよく他の映画であるのは、うん、こうなんか魔法の力で綺麗になって、でみんながあすごいわあなた綺麗、あ私自信がどんどん出てきたわっていう映画が多いじゃないですか、うんうんうん、ただこの映画はそうじゃないんですよ。
ぽっちゃりのまま自信をついたことによって、まあ、そもそももともとあの化粧品会社に働いてるんでセンスはあるんですよ、
うんうんうん、
なんであの化粧とか変えたりとか、うん、服装とかをちょっとまああの可愛い感じにしたりとか、
その可愛い感じにするのも、うん、ピチピチのパッツンパッツンの服着るんですよ。もう超スレンダーな人用の服を自分は思い込んじゃってる。もう痩せてて綺麗になってると思ってるから、うん、普通に試着してめちゃくちゃ私似合うじゃんみたいなんで、でいろんなところ行ってもうなんかサラーみたいな、髪の毛パッサーって上げたりして、みんながえ 何あいつなんであんなぽっちゃりなのにこんないい女の素振りしてんのって見てるのを、うん、もう本人はやっぱり私すごく周りの人見られてるわみたいなんで、うん、これはもう勘違いだし、うん、ちょっとまあ頭を打った衝撃でそうなっちゃってるんだけど、うん、そこからどんどん好転していくんですよね、
うん、そうなんですよ。で、まあ、ある日そのレネ主人公が通っているクリーニング店に、うん、テレビ業界で働くイーさんっていう男性がやってくるんですね、
うんうん、
でそこでその人が、まあ、たまたま目が合っただけやのに、うん、まあ、レネは勘違いしたまま、もう私のことが魅力的やからめっちゃ見てるんやこの人って思って、
ほうほうほう、
勘違いしたまま私の電話番号が欲しいんでしょみたいな、
そう唐突にね、 その人もええみたいな、ドッキリみたいな、
でもそのイケメンの人は、まあ、あのそのまま無理やり電話番号を渡されてもうそのまま交換しちゃうんですよ。
はい、
そう
で、まあ、勘違いしたままデートにまでこぎつけて、うん、でそのままデートの最中でもそのビキニコンテストみたいなのがあるんですよ。で、まあアメリカが舞台なんで、
バーのね、
うん、
まあ、ストリップするようなお立ち台があって、
そう
そこで
ね、
もう急遽乱入しちゃうんですよね。
ビキニで、
そうパッチョパチョですよもう体は。でそれでもう満勤で踊って、
そう、
そしたらやっぱアメリカンドリームですよ、うん、もう周りのやつも最初なんだよなんであんなやつ出てんだよってなるんだけど、うわって最高だーみたいな、いいぞ
ーかっこいいみたいなってなってくるんですよね。で、だんだんだんだん周りも変わって、それを見たイーさん、イケメンも、ちょっとおおってなって。
そう、彼氏もできるし、さらに仕事もどんどん好転していって、周りの人たちは最初は、もうどうしちゃったの、あの人変になっちゃったとか言ってたけど、どんどんこう、え、いいな、あんな風になりたいな、みたいな、憧れの目で主人公は見られていって。ここはね、だから、まあ、特にこの I Feel Pretty って、まあ、女性向けの映画としても非常に、まあ、ヒットしたっていうところもあるし、まあ、渡辺直美を起用してるってところもね、まあ、声優渡辺直美なんですけど、そこを起用してるって点も、やっぱそういうの意識してるとは思うんですけど、うん、男性が見ても、あ、こんな女性いたら確かに惹かれるよな、みたいな。いいとこついてるんですよ。
なるほど。勉強になりそうですね。
はい。もういろんな人はこれを見てる自信を持てるんですよね。ただこの映画ね、一筋縄じゃないんですよね。
そうなんですよ。時間が経つにつれて、まあ、ちょっとレネーが、うん、まあ主人公がちょっと自信過剰、
ゆえのね。
ゆえのね、弊害が出てくるんですよね。
またそこが見どころなんで、まあこれぜひ見ていただいてね。
はい。
っていうところなんですけど、ほら気になるでしょ？
うん、気になる。
これもね、最後見て別に悲しくなるとか、
はい、
まあ残酷なオチが待ってるとかじゃなくて、
うん、はい、
あーよかったって気持ちが高揚する映画になってますんで、おすすめの
見れますよ。
I Feel Pretty、はい、こちら今調べたらですね、 Unext で無料、
おお、
そして Amazon プライムでも500円で見れますんで、
あ、でも500円だと全然安い、
全然、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。
はい。
はい。という2本目のポッチャリ枠、よかったですね。
うん。ありがとうございます。
はい、じゃあ3本目。最後の3本目はですね。
はい。
私なんて言いました？何枠って言いました？
情緒枠。
そう、情緒枠。情緒枠ということは、まあ私が推したいのは、邦画ですわ。邦画ですわ、邦画。邦画ね、私、ホラー映画の邦画は紹介するけど、あんま見てるイメージないでしょ。
うん、うん、うん。
実は、ゲリゲリで見てるんですよ。
ゲリゲリ
で。ゲリゲリで。特に最近やっぱ心落ち着こうと思ったら、やっぱ低予算ながら情緒で押し切った方がって意外と心癒されるんですよね。
あ、そうですか。
で今回紹介したい情緒枠、
はいはい、
この第309夜を締めくくる作品、
はい
はい、恋は雨上がりのように、
うんうん、
お二人は見てない？
うん、見てないと思います。なんか聞いたことがあるような気がする。
あらあらあらあら、恋は雨上がりのようには、なんと原作はビッグコミックスピリッツでやってた、そう、同名の漫画でございますよ。
はい、
で、もうこれアニメ化もされまして、うん、そう、2018年の1月にアニメ化されて、その5月に実写映画化がされたんですけど。
あ、結構これは題材がなかなか特殊なやつだ
ね。まあ、あれですね。恋雨っていうので、それだったら聞いたことあるかな。う
ん、え、恋愛ですか？
恋愛。
恋愛ですね。
ちょっとこちらもね、はい、じゃあ予告動画を見つつ紹介できたらなと思います。 はい、出てきました。大泉洋ですよ。45歳、冴えないファミレスの店長。
予告を見た。
あ、見たことありますか、
うん、この間のやつだよ ね、うん、
これはね、私、まあ、最初、これもね、マスカレードホテル以上に、本当に気持ちがどうでもいい時に、うん、しれっとやってたから見たんですよ。無料で。うんうん、
はい、
もう、なんだろう、心ガーって掴まれて。開始15分から最後までもうノンストップで釘付けで見ましたよ。
おじさんには夢があるかもしれない。
こちらあらすじから言うとですね、大泉洋を扮するファミレスの店長ですよ。もう冴えない45歳のおじさんが、うん、そこのバイトの女の子、17歳の女の子に恋をされるんですよ。
そう、17×45。
そう。で、ある日、ちょっとしたことから告白されるんですね。あなたのことが好きです。
うん。
そんなん聞いたら、今、チパミさんが言ったように、おじさんが夢を描いてる映画ですかと、やらしいものとか、なんか、ちょっと非現実的なものやんと、まあ思う人もいるでしょうし、私も最初そう思ってたんですよ。だからもう、ちょっとしたやらしい気持ちもなかったわけじゃないんだ。大泉洋がやらしい目に遭えばいいなとかね、まあ、なかったわけじゃないんですけど、ただこれね、まあ今情緒枠で言っているように、そのエロとか、そのやらしいものの展開では全くなくて、実際その告白されるんですけど、断るんですよ。こんなおじさんに何言ってんのって。で、これ、大泉を扮する近藤まさみという、まあ、キャラクターなんですけど、なかなかにその、こじれた硬派なバツイチなんですよ。お子さんもいらっしゃるし、で、17歳の頃って、やっぱこう、変に年上の人がよく見えたりとか、あるじゃないですか。
まあそうですね。
なんか同級生の子が、自分たちが同い年と付き合ってる時に、私10歳上の人と今付き合ってるみたいなんとか。
いや、ありますよ。やっぱね、あのアルバイト先でね、店長と付き合うバイトの
子。大体マクドナルドの店長はバイトの子を食べているのだ。
やめろ。
偏見。
あ、でも事例はあります。あのマクドナルドと焼肉屋さんと居酒屋とスーパーで。
めちゃくちゃある。めちゃくちゃあるな。まあまあまあまあ、そういうね、事例もあるように、
はい、
まあそういったいいように見えてるっていう。で、それもちゃんと描いてるんですよ。だから自分が置かれた17歳のその繊細な時期に、ついついそのちょっとした優しさとか男らしさを見たギャップとか、そういった点から、どんどんその店長のことを好きに惹かれてしまうっていうところもうまく描いてて、かつそれを大人としてたしなめつつ、二人とも成長していくっていう点が、この映画の非常にいい部分で、大泉洋って私すごい好きだし、スターじゃないですか。
はいはい。
で、アニメの方もちょっと見たんですよ。
うんうん、
すると、もう全然違うんですね。受ける印象が。やっぱアニメの方は、ちゃんとした、その硬派な、ピシッとしたオールバックのね、キャラクターですけど、原作もそうですよ。
はい、
で、大泉洋はさっきのキムタクと一緒で、大泉洋なんですよ。もう完全に大泉洋なんです。なんだったらいつも以上にその、探偵はバーにいるよりも大泉なんですよ。
あの、特に今回の作品は、あの、オフ感がすごい大泉洋ですよね。
そう、ひょうきんな方の大泉洋が、俺みたいな、なんで、冗談でしょみたいな、そういうキャラなんですけど、そこがね、意外とぴったり合ってて、私アニメよりも全然こっちの方がすんなり入ってきたんですね。
あ、確かにそうかもしれませんね。なんか大泉洋が、あの、好意を示したりとか、戸惑わなくなってしまったら、ちょっと違いますよね。
そう、そこのね、まあ、だからただのおじさんの夢を描いた作品でしょう。いや、そうじゃないんですよ。
うん、
で、この平凡な日常の中で、そう、互いの気持ちを知りつつ、そう、人生の価値観っていうのを見直していくんですね。で、パッとしない自分の人生、45歳の自分も、その17歳の女の子に感化されて成長していく。私はそっちに感情移入してるし、逆にその17歳側の、その、まあ、陸上をやってるんですけど、その陸上でうまくいかなくて足も怪我しちゃって、でも同級生の子とかからは、昔あんだけ頑張ってたらなんでもう頑張らないのみたいなことを言われて、心ない言葉を言われて傷ついたり、自分の不甲斐なさに気づいたりみたいなところをお互いに支え合っていく。これは恋愛関係ではなく、大人と17歳っていうところのアンニュイな、曖昧な関係性みたいなのが情緒豊かに描かれてるんですね。で、 この17歳の子が小松菜奈なんですよ。小松菜奈が演じてるんですよ。
かわいい。
独特の色気を持つ女優さん、
透明感周りの目が強くて綺麗で、
うん、いいですよね。誰が見てもその可愛いとかそういうんじゃなくて、不思議な魅力を持ってるのがこの小松菜奈であって、うん、だからでしょうね、やっぱジョジョ4部で山岸ゆか子役をやられていた、あの髪の毛が伸びるスタンド使いだった、
はいはいはいはい、
そんな方ですから、
うん、
相当泉洋ですよ。いい感じにこじらせてるんですよ。こじらせてる具合がちょうどいい具合出てる。
わかったわかった。
わかるわかる。
でもこれ結構燃える人多いと思います、
ね。いや燃えますよ。小松菜奈がまたいい演技だし、大泉洋のね日頃感もまたちょうどぴったり合ってて。
大泉洋がしかもねやっぱいやらしいようでいていやらしくないんですよね。
そうですね。もうたまらなくいいっす。非常にね情緒枠として一本押したい、この恋は雨上がりのように、
うんうん、
こちらの映画は今ネットフリックスで視聴可能ですから、
はいはい、
もちろん無料でね、はいはい、会員であれば見れますから
、すごいネットフリックスすごい、
いやぜひ見ていただけたらなと思います。ということで3作品、はい、何でした？
マスカレードホテル、 I feel pretty、恋は雨上がりのように。
ああよかった。言えなかったらどうしようかと思いましたね。
はい、
ぜひね見ていただけたらなって思います。以上となります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、いやー、一風呂浴びた気分ですよ。出し切ったなっていう。
大石さん3作目の熱の入れようがやばい。
いや、ほんといいんですよ。もうあと1時間喋れますからね。
見た方は、ホラボドのアカウント前どうぞ。
また。
というところで、じゃあ告知してね、終わりますか。
はい、
じゃあ久々なんで、はるちゃんに言ってもらおうかな。
はい。ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでほら、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@horabodo。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
BOTO ですからね。KOT2 の言い方ですけど。
KOT がね、ちょっと言わないと。
はい、ということでしたけど、まあ、最近のね、世の中だったり、まあ、いろいろ思うことがあったりね、
はい、
ストレスも溜まることもあるでしょうけれども、
はい、ここはもう腹を据えて、慣れるしかない。
明るく楽しく、とにかくエンタメを枯らしちゃいけないので、
そうですね。
自粛しつつも、こういったところでね、自身の気持ちを豊かにするっていう工夫は必要ですから。
そうですね。心の栄養だ。
心の栄養を養っていきましょう。
溜まった漫画を読むんだ。
あ、そういうことです。ということで、じゃあ終わりますか。
はい。
はい。
はい、今回お送りしたのは、オチを知ってるがゆえ、クラウドにはなりきれないもみと、
実はハングオーバーも紹介したかったチュパミと、
運動不足により2キロ見事に太った春の
3人でお送りしました。チャオチャオ。